QIC。
もうスタジオは今怪獣怪人だとかそういったの恐竜だとかいろんなもので話が盛り上がってるんですけど、なんかまずまゆちゃんから言いましょう。なんかこれはっていうのなんかありますか？
一番も話す。
お好きなお好きな怪獣宇宙人怪人の系統では何かありますか？
かっこいいのはゴジラですよ。
ゴジラ
がいい。王道が好きですか、ね、
ああ。王道が好きなのにタイガースですよね。
王道じゃないですか。
王道って言うとやっぱりどうしてもジャイアンツ。
いやいや、それは裏の王道じゃないですか。
ああ、そうですね。
影の。
ああ、まあ気持ちはわかります。ようこさんどうですか。
え？
ヘイじゃないです。油断してたでしょ、今。
ムックのさっきの話ですよ。
ムックってガチャビンとムックのムックですか？まあまあまあ、まあ、怪しい人では、まあ、雪男、最近、なんか青色に変わったりしてます
けど。CM で。
ねえ、あさみちゃんどうですか？この中で一番若いあさみちゃん。
怪獣、そう、ムックオッケーなら、ガチャピンで。
そうなるよね。はい、女性に聞く方が
おかしい。熊本の皆さん、右に習いしないでね。はいはいはい、キラーさん。
まず、男性。
男性。じゃあ、松本くんから行きましょうか、まず。
怪、
何でもいいですよ。
エレキング。
エレキング、湖の秘密。ピット星人が。
あ、全然わかんないけど。知らないですけど、なんか、フォルム的なのが、なんか、いいなとは思いますね。
多分、あそこにあの、謎の芋焼酎の秘密っていうのが箱があるんですけど、台所に。あれを見れば、エレキングが書いてあります。上田君はどうですか？
いや、何にも見たことないから、全然わからんす
けど。あ、上田君そう。
ね、普通そうだよね。
ああ。まあ、上田くん自体がちょっとね、なんか怪しい、怪しい存在。
それ、失礼じゃね。
なんかこう。
大丈夫ですか？
なんか、夕暮れ時に巨大化しそうな感じするよね。
なん
か
イメージ全然わかんない。
なんか、こう、町工場の運河とかがあるところでこう、ね、ウルトラセブンと対峙してそうな感じがしますよね。
ウルトラの側ではない。
そうそう。で、こう、戦わずに、こう、空に飛び立っていく上田くんを後ろからウルトラセブンが追っていって、八つ崎降臨で真っ二つにするっていう、メトロン星人のようなですね、そんなことちょっと思う。で、平井さんどうなんですか？
しんがりは。かわいいと思うのはミニラですよね。
ミニラですか？
ミニラ。ミニラかわいい
じゃない
ですか？
今ね、ミニラってわかる人、昭和一桁っていうかですね、そんなことない
です。違うでしょ。
今ね、ミニラじゃなくてベビーゴジラだね。
そういう名前なんすか？
もう存在自体が違うから。
ミニラでいいの？
ゴジラをちっちゃくして可愛くしたやつが今そのゴジラの子供なんですよ。昔はミニラっていうのがいて、子供なんだけど、どう見ても、とっちゃん坊やっていうか、おっさんみたいな顔してたんで。ゴジラよりおっさんじゃねえのっていうのがミニラでしたから。まあ、ミニラが何なのかはね、わかんない方は、ぜひ、ネットでググっていただいて、すぐ、これかっていう、ことなんですけど、お便りに行きたいと思います。こちらは、アメリカは、テキサス州サンアントニオからいただきました650歳キャドドラフターラジオネームもうステーキは食べ飽きた。
ありがとうございます。
たくさん投稿が来ているとは思いますが、本当にね、もうずーっと続いてますよ、このネタ。ネタって言っちゃいけませんけど、千葉の台風被害の話ですけど、停電、通信網が途絶え、断水などのニュースを見ていると釈然としない思いが込み上げてきます。東京電力の電柱にかかっているアパートの屋根の撤去作業、午後5時半になったら今日の作業は終了ですと言っていました。まあ、5時半でやめちゃうと、まあね、外はまだ明るくて作業は十分できる状態です。まあね、労働基準法だなんだとかいろいろありますからね。被害に遭ってから5日以上も過ぎているというのに熱中症で死んだ人もいるというのに、瓦礫の撤去作業や屋根の飛んでしまった家の修復とか誰も来てくれないので依頼しないとダメという状態らしいです。雨が降ったらどうなるのでしょう。東電の作業もできないでしょうし、これね、まあもうこれちょっと前にいただいているやつなんですけど、まあその被害が起きてから5日後の話ですけども、まあボランティアを募るニュース、ようやくこの頃から動き出したと。 こんな時安倍首相はあんなことをしていて良いのでしょうか。もし安倍首相の家もしくは自分の子供の家などが被災した千葉県にあったらどうだったでしょうか。安倍首相、台風被害助けてくださいという手紙や声は聞いていないのでしょうか。この先日本は真っ暗でしょうね、真っ暗闇でしょうね、停電の千葉のように、彼は一体誰から お給料をもらっているのでしょうということで、いただきました。硬直化しとるんですよ、何事も。5時半で作業が終わるっていうのもそうですし、電線に引っかかった倒木の、倒木を取り除く作業は、電気の、その専門職員じゃないとできないんです。これ近所の人があそこのやつ邪魔だから取っちまおうよって言って勝手に取ることができないんですよ。これ法律で、とにかく電気設備、電線だとか電柱だとかに引っかかったものは、その電気工事士がその許可を得てやらないとダメだっていうことになってて、まあそれはわかるんですよ。普段は電気が通ってんだから危ないから。電気通ってないんですから、今ね。なので、その電気が通ってないことさえその分かればですよ、その、やれるはずなんですよね、その。例えば、民間の方はちょっと難しいかもしれませんけど、例えば、自衛隊の、その、重機を持ってる部隊であったり、他のいろんな、土木会社であったり。で、それがこう、できない。あとですね、こんなニュースも飛び込んでおりますね。これ、9月21日付の朝日新聞。台風15号の影響による停電が続く千葉県で、千葉県が災害用に備蓄していた非常用発電機、発電機を備蓄してたんですね、千葉県ね。半数以上が活用されていないことが、分かったと。すごいですね。これ、千葉県は県内13の防災倉庫に発電機を合わせて468台備えているそうです。
集めたな。
で、今回この468台の中から貸し出しを行ったのは6台だけで。結構来ましたね。6台。で、あと、千葉県警務店に210台貸したそうです。千葉県。これは何かというと、信号機を動かさない。
信号機。
で、これが、片っ端から、パクられてる、盗まれてるっていう。で、残りの約250台は防災倉庫に眠ったままだということだそうです。で、悲しいんじゃないんですね。なるほど、森田健作ダメぜ。もう多分そのうち替え歌が出るよ。さらば森田と言おうっていう歌が。知らないでしょ。森田健作が、森田健作って知ってる？千葉県知事の森田健作。
知らない。
知らない。
あ、そっか。
もう他は皆さんご存知。あ、ここに世代間ギャップが。
世代間ギャップなのかな。
森田健作って元俳優。青春スター。俺は男だっていう大ヒットドラマがありまして、もう海岸線をこうね、剣道着を着て走っていくような、そういう、さらば涙と言おうっていう歌がこう大ヒット。知らない。それをさらば森田と言おうっていう。
なるほど。
もうダメね。この人本当大体ね、森田健作という人がどういう政治家なのかっていうのは一遍ちょっとちゃんと精査するべきで、この人は、元々は別に悪い人じゃないんですけど、どちらかというと超右寄りの人で、自民党より右寄りの人なんですよ。で、お父さんが警察官なんですね。で、元々剣道とかもいろいろやってて、で、その森田健作を政治の道に引っ張り出したのが、昔あった民社党っていう党の人です。民社党っていうのはもともと右派社会党といってですね、同じ社会主義でも左側の人と違って右側の考え方を持ってる社会主義ってあるんですよ。すっごい乱暴な言い方しますけど、ナチスに近いかもしれません。ものすごい乱暴ですよ。これものすごい乱暴ですけど、ちなみにナチスって社会主義ですからね。社会主義っていうと左っていうイメージがあると思いますけど、右だって社会主義あるんですよ。例えばですね、江戸幕府なんかも、下手すると、右派社会主義なんですよ。もう全体主義ですから、民主主義じゃないんで。まあまあ、そんなこと、だからそういう その民社党、民主社会党って言うんですけど、略して民社党。うん、民社党の一大勢力は愛知県です。うん、だから、河村隆っていう、名古屋市長がいますね。はい、名古屋弁のめんどくさいお父っつぁんがいる、うん、あの人の師匠は春日一行という人で、うん、春日一行という人は、その民社党のもう看板だった議員です。うん、昔、昭和の、政治家のモノマネをする人がいっぱいいたんですけど、昔、お笑いではモノマネって言うと、だいたい政治家のモノマネか、美空ひばりのモノマネをするんですよ。それか、あと、藤山甘美のモノマネと、大鳥圭介のモノマネをする。これが昔のモノマネの人のパターン。あと、森進一とか。で、必ず春日一行でございますっていう、するとドカンって受けるっていう、今だと絶対受けないんですけど、で、その人の弟子で、まあだからそっちの息のかかった人なんで、どちらかというと、自民党の特に安倍ちゃんの系譜の人とは合わないんですよ。ええ。だから、それも多分ね、私、遠回しで影響してるんじゃないかなというふうに見てるんですけど、で、あと他にも、いろいろあって、まあ今回、ちょっとこうひどいですね。対応の遅さは。で、もう電話がつながらないので、その救急車呼びませんでしたとか、それで死んじゃいましたとかっていうのも実際起きてるわけで、まあ日本国内でしかもその東京のその首都の隣っていうところで、こんなことがあっていいのかっていうふうに、ちょっと私思いますがね。で、そんな中、こちらのお便りご紹介しましょう。東京都町田市からいただきました。39歳、タウン市記者、ラジオネーム、カサカサスルメ肌。
ありがとうございます。
たたた大変です。元スピードのメンバーで、元神戸市議との不倫スキャンダルで、おなじみの今井恵里と32人が、なんと、防災などの重要任務を担当する内閣政務官に起用されちゃいました。千葉の台風被害で大変なこの時に、派閥の力学で実績のない人物を起用したということで大炎上中です。QIC の皆様はどう思いますかということで、新聞の記事では、ね、この被害をこう、なんとか防ぐためにはスピードが第一とか書いてあって、これ笑いを取りたいのかと思います。
賢いな、その人。
なんかね、ちなみに、なぜこのお姉ちゃんが、実績もないのに選ばれたのかというと、この人の、貢献人っていうのは、三藤明子という人がいまして、で、この人も元タレントで、昔、東芝ファミリーホール特ダネ登場ってやつに出てたんですけど、わかる人は相当な年だと思いますけど、三藤明子さんの、肝入りで、議員になった。で、三藤明子は、麻生派です。麻生太郎。で、いろいろ応援演説とかでも、いわゆる客寄せパンダになりますからね、一応、元スピードって。それで太郎ちゃんも喜んでるわけですよ。で、もう内閣政務官ぐらいでいいんじゃないか、みたいな感じのことを多分言ったと思うんですよ。どうせほら、内閣政務官だったら、大臣がいて、で、そんなお飾りみたいなもんなんですよ、どちらかというと。なので、ぶっちゃけそれほど実力のあるものじゃないので、いいんじゃないのみたいなことなんだと思うんです。で、ただしですね、このね、政務官の制度がね、できてから、いろいろおかしいことが起きてて、これやると、途端に天狗になるバカが出てくるんですよ。実績のない議員のくせに政務官になれました。ちょっと俺政務官やったぜとかっつって、そうなった途端に突然なんか秘書を足毛にしたりとか、なんか変な金の使い方をやったり見たりとか、なんかね、多分ね、このお姉ちゃんも一歩間違うとそうなっちゃって、鼻持ちならないおばはんになるかもしれないですね。で、なんかこの元神戸市議の歯医者のおじさんをなんか政策秘書かなんかにしたいらしいので、なかなかの面の皮で、素晴らしいなと思いますね。全然褒めてませんよ。ちなみにこの内閣府のホームページによりますと、3人の特命大臣のもと、防災、原子力、宇宙開発、男女共同参画など重要17分野を担当するんだそうです。できませんよね。まあ、ちなみに今回この間の選挙の時に政見放送で、 すごいこう、あの、いやらしい感じに出てたあの、三原純子がいましたね。安倍ちゃんの横で、なんか、安倍ちゃんを接待する怪しげななんか、クラブのママみたいな感じで、いましたよね。国会では、恥を知りなさいとかって言ってね、その言葉全部お返ししたいんですけど。で、あんだけ頑張ったのに、あの人は大臣に今回慣れてないんですよ。まあ、ずっと、もう結構政治家としても長いのに。なぜかっていうと、あの人は勢い余って、その安倍ちゃんを応援する思いが強すぎて、結構過激な発言を連発したんですよ、その後に。で、安倍ちゃん側から、あいつやっぱりやばいぜっていうなっちゃう。なぜかというと、安倍ちゃんってほら中身ないですから、すごい強気なことを言ってる、タカ派的なことを言ってるようなイメージですけど、あれは韓国にしか言ってないですからね。北朝鮮にすら何も言ってないわけですから、韓国に対してだけなんか強いんですよ。で、韓国っていうのは、要するに東京都とあんまり変わらないぐらいの財政規模しかないちっちゃな国ですから、あそこをいじめるのは簡単なんですよ。だから、今、ジャイアンモードに入ってるだけで、ひたすら、韓国っていうのび太を、いじめてるんですよ。で、それをただ、なんか、かっこよく見せてるだけで、それに、その、ネトウヨと言われてる人たちが、わーって言ってるだけなんですけど、で、で、実際本気で、右寄りの発言をする人がいると、安倍ちゃんからすると煙たいんですよ。ほら、本人、安倍ちゃんは右翼じゃないんですよ、実は。あの人はただなんで、売国土ですから。かなり、ちょっと時代点突っ込みましたね、今回ね。あの人がやってるのは、日本のその、いろんな、いろんなお金をアメリカにどんどん流していくための、その、パイプ役を今頑張ってるという、基本そうです。なので、あの人は、僕は、安倍ちゃんのやってることは、実は最近正しいんだと思うようになってきて、僕は日本は、いつか滅んで、アメリカの、一番最後の州になると、すごい楽だろうなというふうに思っていて、これ相当逆説的に言ってるんですよ。本気で捉えるなや。アメリカの州になると、要するに、もう円がなくなってドルになる。だから、円高とかなんとかっていうんで、いちいち一喜一憂しなくていいじゃないですか。ね。で、僕らもほら、アメリカ人になれるんで、みんな名前を、ジョージとかスティーブとかナンシーとか、みんなつければいいわけなんですよ。それでほら、オリンピックとかでも、ね、日の丸じゃなくて、星条旗が上がって、ね、で、アメリカ国歌が流れると、なんかほら、盛り上がるじゃないですか。君が寄っておごそかで悪くないんだけど、あんまもうちょっといまいち盛り上がりに欠ける。なんかアメリカの国歌の方が盛り上がるという。ね。それで、いろいろで、みんな、アメリカ人になってしまえばいいんだっていう、めちゃくちゃな論です。それを推し進める安倍ちゃんというのは実は正しいんじゃないかというふうに今思います。ちょっとスカッとしました。どう思います？でもこの今井絵理子さん、スピードのファンだったという方いますか？
はい、もう、同世代です。
スピード、どうですか？カラオケで歌ったりしますか？スピードを。
昔は歌ってましたね。
例えば。
マイグラジエーション。
マイグラジエーション。じゃあ、すぐ一曲ここで歌ってください。どうですか、このね、今のこの変わりようを。
ちょっとなんか、残念ですよね、なんとなく。昔応援した身にとって、最初見たときは、なんかこういうこともね、子供さんがちょっとね、
障害があって。聴覚障害ですかね。
あって。
で、まあ、それで、まあ、三藤明子もその縁でどうも繋がったようなんですよね。で、それで議員になった途端に、その不倫疑惑が出てきちゃって、新幹線の車内で、その元神戸市、まあ、当時は神戸市ですけど、と、こう、手を繋いだ状態で居眠りしてたのを写真撮られちゃうという、本当に脇が甘いですね。で、こう、別にそういう関係ではありませんって、どういう、で、新幹線で私も新幹線乗りますけど、手繋がないですよ。新幹線で手繋ぎますから、例えば、こう、カップルとかで乗っててもわざわざ、新幹線ですよ。それが、もし3人の席だったらどうするんだろうなっていう、ね。 あれはなんだよ、A、B と C、D、E になったのかな、うん、ね、だよね。だから、うん、だからもし C と E の席だった時に、うん、D の人はどうするんだっていう、そんなことをちょっと、まあどうでもいいことを今思って、思ってしまったんですけど。ね、他どうですか皆さん、今井絵理子さんは、に一言送るとすれば。
送るとすれば。特にございません。
特にない。好きにしてと。ようこさんも。熊本の皆さんもいかがですか。まあ、ギラグさんはもうずっとスピードのファンということで。
いや、違いますよ。
なんであることないこと
ですか。ほんまだと
思う。スピードのファンじゃなくて、スピードを出すのが好きなんですよね。失礼しました。とんだスピード違いでしたね。そうですか。で、どうですか。
いや、なった時点でもやっぱ、嫌ですよね。なんかほら、
いや、なった、誰が嫌なんですか。
いやいやいや、
主語がないとわからない。
いや、大丈夫か、こう、日本とか思いましたよね。
ああ。もう、平谷優子に大丈夫か、日本って言われたら、もう日本終わりですよね、もうね。すでに終わり。
だからですね、今井さんが、何ですか、今までなんかお子様のことでなんかいろいろ、訴えててきたこととかあるじゃないですか。
ありましたね。
うん、だからそういうジャンルの方で、なんかそういうね、上役っていうか、そういうので作るんだったらまだしも、うん、
限定的なね。
全く、そうそうそう。うん、全くなんか、そんな方向性で今までやってたっていう感じの人が。
まあおそらく防災のボの字もないと思いますよね。
そうそうそう。だからそういう経歴もないし、今までそういったね、なんかひどい思いをして、うん、なんかね、まあ、なんかね、災害なんていうんですか、熊本みたいなとこで、ね、災害とかが自分のとこに降りかかって、なんか今までのその経験を活かせて、なんかそういう国とかそういう動かして訴えていくっていうならわかるけど、なんか お門、なんかね、なんか違うんじゃって思ってですね。
今、お門違いって言った方が
いい。そうですね。そうですね。そうです、そうです。だから、うん、と思いますけどね。
上田くんどうですか。
まあ別に、まあ内閣政務官でもいいっちゃいいんですけど、はい、なぜそこに出したのっていう、他の人でいいんじゃねえって思う。まあ、何人かいますよね。
うん、だから逆にこの時期だからこそ、ちょっと気の利いた人事を行った方が自分たちのプラスになるのになっていう。なんでわざわざこうマイナスになる人事をやっちゃうんだろうな、
う
ん、
そうそう
と。松本くんどうですか、
うん、そうですね、こう、なんでしょう。
今初コメント、今期待してますよ。
この人も、裏の偉い人とかに、いろいろ多分利用されてるじゃないですけど。
まあね、
そういう形で、
多分。広告塔という形もある
し、ね。広告という、まあ一番わかりやす、この人が言えばわかりやすいだろうっていうようなことでちょっと、まあ、たらい回していったらあれなんですけど、まあちょっと畑違いのところにやられてるのかなという。
まあ、とりあえず、被災地を回って一曲披露すれば、まあ、受けるな、受けるな。
それは一番喜ぶかも。
実際なんかそんなことはしてるみたいですけどね。というね。まあ、どうだろうな、ということで。続いてのお便り、こちらです。秋田県秋田市からいただきました、40歳営業課長、ラジオネーム、レジェンド・オブ・ナマハゲ。
ありがとうございます。
熊本県独自の制度、ブライト企業。あるんですよね、これね。ブラック企業に対しまして、ブライト企業、光り輝く明るい企業というね。随分前にも TYC で取り上げたことがあったかと思います。制度化されて5年目、ブライト企業として認定されていた会社が、実はブラックだったという報道が出ていました。まあ、そんなもんだよなと思いつつ、どうしてブラック企業なんてものが未だに淘汰されないのか、などと考えてしまいました。これ熊本県が働きやすい企業としてお墨付きを与えます、ブライト企業制度。これ認定企業は約300社。5年間で。まあ、熊本みたいなどういう中で300社って言ったらほとんど認定しちゃってるようなもんでしたですね。もういい加減な基準で認定してるってことはこれでわかるんですけど。菊池市で、熊本県菊池市で老人ホームなどを展開する医療福祉系企業は2018年にブライト企業になりました。しかし、今年2月、菊池市や熊本県の立ち入り調査を受け、入居者に対する虐待があったと認定。複数の元職員によると、給料が 介護業界では比較的高いけれど、入居者への対応は一部の幹部の指示が絶対だったということで、まあ、その風通しが悪いとかいろいろあったみたいですね。で、いろいろあって、まあ、そのブラックだという、まあ、そういった記事が出ております。どうですか、皆さん、お勤めだと思いますけども、皆さんの会社はどうですか、ブライトですか、ブラックですか。社名は言わなくていいです。言いたければ言っていただいても構いませんけども、責任はご自分でも取っていただきまして。どうですか、まず、まゆちゃんから。
制度はむちゃくちゃブライトやと思います。働きやすさってところは。
あ、会社が
会社。
あで、なんかこう、なんか、奥歯に何か挟まってる
ね。いろいろありますよ、どこの会社も。
それはやっぱりですか、こう、人間同士のコミュニケーションとか、そういうようなものとか、
そうですかね。
ちょっと口うるさい人がいるとか。
そうですね。
会社の中に木田上優子がいる
って。一番面白いじゃないですか、それも。ぜひ来て
ほしい。嬉しい、ありがとう。
ようこさんと、さ、言っとかないとね。怖いからね。時々会ったりするからね。
でも、ブラックじゃないと思う。今、多分ちょっと働
いてる。ブラックじゃない。手下の今、コーヒーの話をしてるわけじゃない。
なんか、働き方改革でちょっと変えていこうみたいな方向にはいってるかな、みたいな。やっぱり昔ながらの考え方があるから、残業したらなんていいとか。
はいはい。
そういう考え方がやっぱりあるから、それをちょっと変えていこうみたいな。
なるほど。あさみちゃんはね、今、お仕事を今、これからね、探そうというところですけど、前働いてたところとかどうだったんですか？
まゆさんと同じ感じですかね。だから、その、制度はきちんとあるし、まあ、実際、休みも通りやすかったし、まあ、正直残業も月に、ほんと数時間っていう感じで、そこだけ見たらすごくホワイトだけれども、まあ、考え方であったりとか、っていう人間関係っていうところでは、まあ、合う合わんははっきり分かれるなっていう感じでしたね。
熊本はどうですか？
いや、でも、多分ブライトイコールブラックでと思いますよ。
ブライトイコールブラック。
哲学的ですね。輝く
黒ね。ちょっと、
何ですか、
黒光
り黒光りね。
ゴキブリのように。
やだやだ。やだ
やだ、
どうぞ。
私そこまで言ってないですよ。
いや、だからですよ。
ゴキブリ企業ってことね。
従業員が多ければ多いほど、それだけ人間関係っていろいろあるわけですよ。
そりゃそうです
よ。だからですよ。あれって結局、そのブライト企業って上の方の、その意見っていうか、本当下の人の話とか全然聞いてない、その上っ腹って言わない。
日本語で OK。
上っ面だけの、そのほら、ね、データだけをほら、基本として、そうね、してるから、本当はもう、私、全部ブラックだと思うんですよ、どの企業。
いや、だからさ、
完全にね、完全にはそんな。
どういうね、そのチェックの仕方をして、その認定してるのかちょっとわかんないですけど、例えばほら、ね、ミシュランみたいに、調査員が直接お店にやってきて、そのお店のサービスとか、味とかそういうのを全部チェックして、とかっていう、そういうものではないような気がするのね、多分。ね、で、そういう調査員がこう、密かにやってきて、会社の中を全部見てて、何日間か見て、その上でこう、その数値を出すみたいな点数を出すっていう風にするならば、まだ納得もできるんですけど、なんだか、モンドセレクションみたいなもんでしょ、これ。なんか、ね、ブライト企業認定。モンドセレクション金賞受賞みたいなね。もうね、申請してお金払えば誰でももらえるみたいな。
そうですよ。そんな感じだと思いますよ。
前、真剣に俺取ろうと思ったもんね。FMC、モンドセレクション金賞受賞。なぜ FMC がっていう。でもなんか、ホームページのところにモンドセレクションのマークが貼ってるだけで笑うなって思って。なんかね、でも、せっかく作ったこの制度をちゃんと運用してないからダメっていうことで考えると、 熊本県が一番ブライトじゃねえなっていう、熊本県っていう組織がね。
確かに。
なんかね、活かせないよね、なんか。熊本で唯一あの成功例として熊本というあの邪悪な熊がいますが、
ね、
あくまで あの私はアンチを貫くわけですけども、なんだろうね、あの成功例を、なんか、それだけをその頼りに、すべてうまくいくような感じでこう、生かす、なんかちょっと間違った方向に行ってるような気がするんですよね、熊本県っていうのはね。で、あと僕どうしたって災害だとかね、その地震の影響とかいろいろあったわけで、あれこそそれを逆手にとって伸ばしていけば熊本県強くなれるのにとか思ったんだけど、なんかそれはちょっとこう、どっかに置いて、それほどお金もかけずにやってて、なんか目立つね、そういう箱物作ったりとか、なんかそういうようなことばっかりやってて、で道路は相変わらず、ね、ボロボロでアスファルトズタズタでみたいな、なんか、いかがなものかなというふうに思ったりするわけですけども。
パフォーマンスが大げさですよね。なんかこういうブライト企業とかですね。そのなんか、何件じゃない
最初にね、CM 流した時に西川隆人かなんか使ってさ、マーケッターの、ね、なんかすごいこう、テレビ CM をバンバン打ってたんですよ、熊本県内で。ブライト企業とかつって。で、お金かけて、ああ、代理店に騙されてるなっていう、どこの代理店が騙したんだろうなっていうふうなことをね。まあ、ね、私も広告業界に今、席を置いておりますけれども、ちなみに私がいる会社は、ブライト企業です。
そうなんですね。
いや、もう本当、かけるなくブライト企業ですよ。その中で、こう、いる、社員の榎田信也もんが、ブラックなだけです。
だけど、人数多いですか、
はい、
師匠のとこ。人数多いですか、人。
うちは、東京と大阪なんですよ、会社が。
うん、
本社東京なんですけど、で、全部合わせると50人ぐらい。
ああ、で、実際働いてるところはまだちょっと少ないってことですね。
僕は大阪オフィスですから。
うん、
ええ。で、しかもオフィスにほとんど私いませんので、他の放送局とか役所とかを、で、そっちの方で、そっちの会議室にいることの方が多くてですね、下手すると朝11時から、夕方6時半ぐらいまで、ずっと大阪府庁にいたりすることがあって、なんか、落とす、パッと見公務員みたいな働き方してるんですけど、面白いですよ。というね。まあ、ブラック企業で、例えばいろんなブラック企業があると思うんですけど、一番やっぱり嫌なのは、なんだろう、人間関係の部分で、
そうです、そうです。
コミュニケーションが、破綻しちゃってる会社っていうのはあると思うんですよ。こちら側からの意見も通らないし、もう、通らないっていうよりも、言う気にもならないみたいな。で、下手に言ったらめ
ん
どくさいことになりそうだし、で、あとほら、幹部が同族企業だったりして、なんか、一家でね、社長と専務と常務と部長とかが全部夫婦と息子みたいな。
もうダメダメ、もう。
いや、
一族。いいとこはいいとこ
はいいんだ。素晴らしい企業もあるんですよ。
ありますよ。
その一家がちゃんとしてれば全然いいんですけど、時々。
一部ですね。
まあ、大体、お付けそういう会社は潰れるんですけどね。いずれね。で、まあ、私も会社を何個か作って、まだ会社を潰したことは一個もないんですけど、解散したことはありましたけど、潰したことないんですよね。で、会社を作るときに、いつも考えるのは、50年後にこの会社はどうなってるかなっていうようなことを考えて作るんですよ。で、それに向かってある程度のその青写真というか設計図を立てていくんですけど、で、できれば100年後ぐらいまで考えた方がいいんですね。で、ほとんどの会社は100年後全部潰れてますから、98% ぐらいの会社は潰れてますからね。で、じゃあなぜその、100年以内に 98% は潰れてしまうのかっていうところに、いろんなその要素があるんです。改善すべき。だから、潰れなかったら 2% になる、生き残るんだっていうのを目指していく会社は、ブラックでは、まあ、まず無理ですからね。かといって、まあ、ブライトですなんていう、胸を張ってやるっていうよりは、その制度をちゃんと、システムをきちんと作って、で、システムからその、 いろんな状況判断をするときに、そのシステムが全部うまくいくシステムなのか、で、うまくいかないシステムだったら、それをその、途中で修正をしていく。その、大体あのね、ブラック企業というかね、頭の固い会社はね、修正ができないんですよ。一度決めたことをね、それをもう、てこでも動かさずにやっていこうとするので、必ずそれがその、どっかにしわ寄せが来て、で、あの、金属疲労みたいなことが来て、大体おかしくなっていくんですけど、さあどうなのかっていうね。
あ、ちょっと一つ聞いていいですか？
はい、一回500円です。
このブライト企業ですよ。はい、結局申請して、なんか通ったら恩恵から県からなんかもらえたりするんですか？
いや、知らないです。
そういうことではないですよね。
くまモンのバッジぐらいはもらえるかもしれません
けど。ああ、そうなんですね。
いらないです。
いや、いらないよね。
いらないです。
いらないよね、そんなね。なんか恩恵があるから、なんかみんなそんな申請して、うちの会社はブライト企業ですとか言ってんのかなと思って、
ね。いや、ほら、高らかに、こう、ブライト企業、認定企業っていうことをこう。
なんか採用とかでも使えるかもしれない。
ね、使えるでしょう、やっぱ。イメージを良くするという。やっぱ欲しいわけでしょう。なんかこう、ISO 何千認定企業みたいな、ね、いろいろ書いてるのあるじゃないですか。ほとんどの場合意味わかんないんですよ。なんかそういう、そういうやつとか。
そういうこと
か。あればあるほど怪しいですけどね。
そうそう、あれね。そうそう、そうだよね。本当も。
やっぱりあれだよ、モンドセレクションだよ、やっぱ
り。それがなんか一番怪しい気がする。
いや、やっぱモンドセレクションを取ってる企業がいいね。もう、それがあるだけでなんかちょっと笑いたくなるっていう。ぜひ欲しい。
アスパラでしたっけ？お菓子もそうだったよね。アスパラだったっけ？
アスパラガス？
アスパラ。あ、そうそう、アスパラガスか。
アスパラガスってどこだっけ？
あ、アスパラガスあるよね、お菓子ってね。あの茶色いね。あの棒状のやつよね。
古いやつ言うと、シスコの、なんだっけ、あの、ビスケットはなんだっけ。
ココナッツサブレ。
ココナッツサブレ。なぜ思い出せなかったのか、俺の大好きなココナッツサブレ。
ありますね。
週に1回は買ってしまうココナッツサブレ。
それは食べ過ぎ。18
分でなくなるっていう。口の中がドロドロになるという。モンドセレクション。
モンドセレクションですね。
ということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後はなんだ、C 枠。今日は日本人は、本当は勤勉なのかどうなのかって、そんな話をね、ちょっとやってみたいと思います。一旦 CM です。
月刊セクシャルヒストリー最新号発売中。今月号の関東グラビアはあの武田信玄君がセブ島の眩しい太陽の下でセクシーなボディを全開。ご機嫌だね。読み物のページでは衝撃告白、信長殿に愛された私がスタート。人気急上昇中の森蘭丸君がこんなこと言っちゃってもいいのかなってことまで暴露しちゃってて、もう大変。その他、加藤清正、福島正則、黒田長政の3人が初めてセクシーな水着姿にチャレンジしてるのも見逃せないね。月刊セクシャルヒストリー最新号、今買わないとみんなから出遅れちゃうぞ。さあ書店へ急げ。